言論の自由を守ろうの2番目はですね、ちょっと言論の自由、直接的な言論の自由じゃないんですが、まあ、私がこのコロナのですねことに関する社会の変化という点で最も大きな変化だったんじゃないかと思うのが、マスクをかけていないと暴力を振るわれるんじゃないかっていう恐れで、まあ、女性なんかほとんどマスクをしておりました。こんなに野蛮な国に私は、まあ、住みたくないっていう感じなんですよね。マスクをしなければいけないという法律があるんだったらば、まあ、それでもマスクをしてないから殴るっていうのはですね、暴力を振るわれるんじゃないかってみんな恐れたんですね。私なんかも随分いろんな方から言われました。武田先生、マスクしてないと暴力振るわれるんじゃないですかと。日本ってそういう社会だったんですかね。法治国家というものの本当の重要な、一番重要な品位ですね、上品さというのは、何か法律を破った人が仮にいてもですね、もちろん正当防衛というのは別なんですが、そういうものに対して暴力を振るわないと、暴力で制裁をするということをしないと、まあ、いうことが非常に大切なわけですね。まあ、マスクをしてないと他に感染させるんじゃないか、だから他人に迷惑かけるんじゃないかっていう錯覚がありましてね、これは私がいつも言う2020年の2月の18日だと思ってたら13日だったようですけども、2020年の2月13日に東京都医師会はですね、はっきりと言ってるわけですね。通常発症してなければマスクをかけなくても構わない、マスクというのはそれほど感染に影響を及ぼさない、だからこそ今までもインフルエンザが非常に流行ってる時もですね、別にマスクをしてないからってその人を殴るなんていうですね、そういう野蛮な国家ではなかったわけですね。しかし今の時代ですね、この21世紀の時代に、まあ国家というのは随分先進国から発展途上国まであるんですけれども、その中でも何かマスクをしてないからとか、例えばズボンを履いてるからとか、例えばそういう理由で髪を長くしてるからとか、そういう理由でですね、他人から殴られるっていうのはまずないと思うんですよね。それがまあ最近では極めて日本が不寛容な社会になってきた、寛容性がないっていうんですかね、直ちに変なことが起こらないにもかかわらずすぐその人に対して暴力を振るったりする、それをこう社会全体で容認するような風があるんですね。例えばタバコなんかもそうなんですね。タバコなんかも、まあタバコの煙が肺がんを引き起こすかどうかっていう点については非常に疑問があって、私なんかの調査ではタバコを吸った人で肺がんになるという人は少ないわけですが、それも普通はですね、20年30年と毎日タバコを吸ってたら肺がんの恐れが多くなるっていう研究論文はあるんですけれども、人が吸ってるタバコの煙を1時間横にいたからそれで肺がんになるとか、そういうデータは皆無なんですね。長期的に継続的にかなり大量なタバコの煙に接していたらですね、肺がんの可能性が出てくるっていう、そういうことを言ってるお医者さんがいるってことは確かですね。ですから私はそういうのも調査してしたらですね、もう全然関係がないっていうかですね、まあ大体一時は男性のうち3000万人ぐらいが結構ヘビーな喫煙者でした。その時に男性で肺がんになった人は1万人もいなかったんですよね。ということは3000万人タバコを次から吸ってても肺がんになった人はたった1万人、その1万人をさらに私が調べたら、その肺がんになった人の7割ぐらいはタバコとは関係がない、だからものすごく少ない可能性なんですね。もちろんタバコを吸うことによって血管の障害が起こったり脳の障害が起こる方はある程度あるんですけども、肺がんというのはほとんどない。だからタバコを横で吸っててですね、その横にいる人が被害を受けるってことは全くない。それに対してもですね、お前肺がんなんじゃないかっつってこの暴力事件が起こるんじゃないかとタバコを吸ってる人は今でも恐れてるんですね。それが行き過ぎて、この前禁煙学会って、これは学会って名前がついてるだけで、日本学術会議は確か認定しておりませんので、 学会ではなくてただ自称学会なんですけども、そこの理事長で非常に高名な医者ですね、いろんなところの役職をしている医者が偽の診断書、副流炎ですけど、この人は副流炎によって健康障害が起きたという偽の診断書を書いて裁判で4300万かなんかの保証金を取ろうとしたという事件が起こりました。幸いこれはあまりに程度がひどかったんで、その試みは成功しませんでしたけども、禁煙学会のお医者さんは一回も診察もしないで、そういう診断書を出した。それからその訴えた人は自分の家族が25年間かなんか吸ってて、それと一緒に住んでたんだけど、それについては何も言わずに、ちょっと隣の芸術家が吸ったからっつって言うと、要するにまあとんでもないことなんですよ。だからこれはもう本当品位不足なんですね。法治国家の我々の心がですね、本当に正しいかっていうことなんですね。でこれに関してまあ私のようなある程度学者だとか、それからマスコミとかですね、それから役人とか、そういう人はですね、やっぱり率先して我々は法治国家だと、法治国家では法律で決まっているもの以外は強制できないと。今度知事さんがですね、そういう自由というものをあまり尊重せずに、規制をあれやこれやとかけたもんですから、なんか日本人は知事がですね勝手に自分で判断して規制をかけられるんだっていう感覚を持ったと思うんですけども、それはやっぱり僕は直しておいた方がいいと思うんですね。それからもう一つはやっぱり司法ですよ。司法の人たちですね、弁護士会、東京には東京っていうか第一弁護士会、第二弁護士会っつって、まあ、思想的に争ってますけれども、弁護士はまずですね、マスクはかけなくていいんですよというふうに言うべきでしたね。で、まあ、もしどうしてもあれだったら国会に言うか、訴訟に訴えて、マスクをかけなかった人を訴えると。しかし訴えたら必ず訴えた方が負けますよ。だってマスクをかけるっていう義務がないんですから。そのマスクをかけていない人に対して暴力を振るう危険性がかなりあったってことなんですね。だから僕はまあマスクした方が、僕はマスクした方が感染になるという考え方ですので、しかも法律でマスクすると決まってたら僕は必ずやります。それは法治国家ですからね。私は NHK が不要だと思っても NHK の受信料払ってるのと一緒で、自分の思想と違うから、自分が気に食わないから法律に反するってことはいけないんですね、法治国家は。だけど逆にですね、法律にも書いてないことを他人に強制するってのもいけないんですね。それじゃあ2020年の春から今まで1年半ぐらいですね、ずっとコロナが流行していて、で国会は結構開かれていて、なんで国会でマスクの着用義務という法律ができなかったかっていうとですね、これはやっぱりマスクをかけるってことが危険だからっていう意味があるわけですね。当初から東京都医師会のようにマスクは感染にあまり影響ないっていう、それから2020年の6月にはですね、小児学会が子どもにマスクをかけさせると酸素不足になるから危険であるというステートメントを出しております。またドイツなんかの論文ではマスクをかけることによって認知症が早まるというものがあるわけですね。つまりマスクっていうのは人間にとっては非常に環境破壊なわけですね。つまり人間は 21% の酸素と 0.04% の二酸化炭素を含む空気を吸ってですね、それで酸素がかなり減って二酸化炭素が 3% から 4% の息を吐くということでできてますから、そこのところにマスクをかけたらですね、やっぱり新鮮な空気を吸えないわけですね。そんなの大したことないだろうというか、そうでもないんですね。空気は 21% の酸素を含んでますが、それがたった 5% 減って 16% となっただけでですね、よくタンク内の酸欠の死亡というのがあるんですけど、酸欠の死亡はですね 16% から起こるんですね。したがってマスクをかけて、結構高性能のマスクをかけているということは、通常の仕事をしているときは危ないんですよ。ましてスポーツをテニスをしながらマスクをするとか、かけっこしながらマスクをするとかですね、夏の暑い時にマスクをしてるなんて本当に危険なんですよ。危険の程度というものを比較してですね、より安全な方向を選ぶっていうんだったら、新型コロナにかかる危険性の方が マスクをかけて、まあ、酸欠になったり頭の発達が遅れたり認知症になるような危険と比べると、それはマスクをかけてる危険の方が高いんですね。ですから私は、まあ、法律で決められなかったんだと思うんですね。じゃあ法律で決められないのをなぜマスクをすることを推奨していたかっていうことですね。例えば新幹線に乗りますと国土交通省からの要求ですというんでマスクをかけてくださいというふうに言ってるんですけども、国土交通省はどういう基準を持って、法律ですからね、あの役所ですからね、やっぱ法律とかそういうものによってやんないとですね、やっぱり社会の秩序とは保てないし、またそういうのが暴力的社会とかですね、偏見のある社会とか、まあ、そういうものを作っていくわけですね。私たちはこの新型コロナについて非常に多くの反省事項っていうのがあったわけですから、それを本当にこうよく認識する必要があるんじゃないかというふうに思います。